権力を超える力。話、池宮城義弘。
こんにちは、皆様とご一緒にですね、権力を超える力というテーマで、考えてみたいと思います。多分この教会では結構スタディバイブルをですね持っておられる方が多いかと思うんですが、そのスタディバイブルの後ろの付録の年代表の中にですね、補修期間後の年代記というところがあります。そこを見るとですね、最初の、バビロン捕囚から、捕囚が最初のバビロン捕囚がですね、紀元605年に始まったこと、そしてまた、それはですね、ダニエルとその仲間たちが連れて行かれたその時のことですね。そしてまた捕囚のですね、70年の捕囚期間が終えて、そして最初の期間となった紀元前536年、つまりゼルバベルのもとにですね、ユダヤ人が帰還したことなどがですね、記されています。今日はですね、この補修期間後に関する出来事からですね、学んでみたいと思います。ペルシャ王のですね、クロスによりまして、帰還命令が出されてですね、このゼルバベル率いるイスラエルの人たちはですね、エルサレムに帰っていくわけですね、帰還するわけです。そして、そのエルサレムの再建、これにですね、着手するわけなんですが、この神殿のですね、再建事業に取り掛かったイスラエル人の近くに、近隣にですね、サマリア人が住んでいました。で、彼らは、サマリアとガラリアに残っていた十部族の人々と、それからアッシリアの、諸州から来た異教徒の住民、たちのですね、雑魂によって生じた混血民族であったと言われています。で、このサマリア人はですね、真の神様を礼拝すると主張はしていましたが、彼らはですね、その考え方においても、そして習慣においても、偶像礼拝者でした。彼らはですね、偶像は、この宇宙の支配者であられる、生ける神様を思い起こさせるものであって、決してそう偶像とかそういうものじゃないと言っていましたが、彼らはですね、その偶像をですね、崇拝する、傾向にありました。そこでですね、この出来事をエズラ4章からですね、見てみたいと思います。エズラ記の4章から、見てみたいと思います。エズラ記4章の1節2節にこのようなことが書かれています。ユダとベニヤミンの敵である者たちは、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために神殿を建てることを聞き、ゼルバベルと士族の長たちのもとに来て言った。我々もあなた方と一緒にこれを建てさせてください。我々はあなた方と同じくあなた方の神を礼拝します。アッスリアの王、エサルハドンが、我々をここに連れてきた日からこの方、我々は彼に犠牲を捧げてきました。隣のですね、国のサマリア人たちが来て、ゼルバベルの元に来てですね、このようなことを言いました。しかし彼らはそのように主張はしていましたけれども、彼らは先ほど言いましたように偶像崇拝者でありました。そこでエズラ4章3節に、しかしゼルバベル、エシュアおよびその他のイスラエルの士族の長たちは彼らに言った。あなた方は我々の神に宮を建てることに預かってはなりません。 ペルシャの王クロスが我々に命じたように、我々だけでイスラエルの神、主のために立てるのです。と答えたわけですね。彼ら、ゼルバベルをはじめとして彼らはですね、士族の長たちはですね、この近隣のそのサマリア人がどのような人たちであるかをよく知っていました。そしてもうすぐ近くにいて同じ神様を礼拝しますから一緒に立てさせてくださいと言ったその人たちと一緒にやればですね、仕事もはかどるし非常にこの良いのではないだろうかと思われるかもしれませんが、彼らはですね、そのことがどういう結果を招くかということを知っていたのであります。まあ、彼らがですね、断ったのにはやっぱり理由がありました。かつてですね、モーセは民に次のように言っていました。イスラエルが周辺の民とですね、維持すべき関係について、主はモーセに次のように言われていました。新命記7章24節、14章2節にはこのように書いてあります。彼らと何の契約もしてはならない。彼らに何の憐れみを示してはならない。我々は彼らがあなたの息子を惑わして私に従わせず、他の神々に仕えさせ、そのため主はあなた方に向かって怒りを発し、速やかにあなた方は滅ぼされることになるからである。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。主は、地の表のすべての民のうちから、あなたを選んで自分の宝の民とされた。続けて読みたいと思いますが、国と使徒者は下巻の176ページ、神は彼らと何の契約もしてはならないと仰せになった。そしてこの度神の神殿の廃墟の前に築かれた祭壇において、主に再献身を誓った人々は、神の民と世俗との間には常にはっきりした区別がなければならないことを自覚したのである。彼らは神の律法の要求するところを知っていると言いながら、それに従わない者たちと同盟を結ぶことを拒否したのである。ここに書かれていますように、彼らはですね、その本当にこの友好的にやってきたサマリア人に対してですね、いや、あなた方と一緒に働くことはできないといったわけはここにありました。彼らはすでにですね、このサマリア人たちの中に、彼らが言っていた言葉とは裏腹にですね、実際には偶像教徒であり、そして彼らに適するものであることをですね、初めから見抜いていたんですね。証の文の中で見てみると、彼らの中にですね、誠意を見ることができなかったとも書かれています。つまり、真心から真実を語っているのではないということをですね、彼らが来て話をしてきたときに見抜いたんですね。そこで彼らはサマリア人と手を組んで神殿を建てるということを拒否したわけであります。さて、その後なんですが、それからですね、サマリア人は、拒まれましたので、今度は腹を立てたんでしょうか、あるいは妬んだんでしょうか。このイスラエルの敵としてですね、様々な妨害を加えてくるようになります。エズラ4章、4節5節。そこでその地の民は、ユダの民の手を弱らせて、その建築を妨げ、その企てを破るために役人を買収して、彼らに敵せしめ、ペルシャ王クロスの代からペルシャ王ダリオスの治世にまで及んだ。4章23節。腕力と権力とをもって彼らを辞めさせた。というですね、記述があります。同じ神様を拝む者であると主張していた彼らがですね、早速この彼らの言っていたことが真実でなかったことを表すわけです。敵として働くようになるわけですね。そして彼らは建築をですね、 その神殿建設を妨げ、しかも役人を買収してですね、偽りを語らせて、そして、妨害していったわけです。文字通りこの世の力を借りてですね、権力を用いて、腕力を用いて妨害するように至りました。そしてその結果、彼らの敵対運動は非常に強力だったんですね。その結果ですね、約1年以上の間ですね、この神殿建設が中断されたと言われています。で、その間、この神の民はですね、自分の生活に戻ってしまってですね、神殿を建設するというのではなく、自分の生活を始めたわけですね。そして自分のために働き、自分のために収穫を得ようとして頑張ったわけです。ところが、彼らのその時の生活は惨めなものでした。一生懸命頑張ってですね、収穫を得よう、あるいは、儲かってですね、楽に暮らしていこうと考えたのかもしれませんが、彼らの働きは実りませんでした。その時にですね、預言者ハガイが使わされて、このようなことを語るのであります。ハガイ1章4節から8節なんですが、主の家はこのように荒れ果てているのに、あなた方は自ら板で張った家に住んでいる時であろうか。それで今、万軍の主はこう言われる。あなた方は自分のなすべきことをよく考えるがよい。あなた方は多く巻いても取り入れは少なく、食べても飽きることはない。飲んでも満たされない。着ても温まらない。賃金を得てもこれを破れた袋に入れているようなものである。万軍の主はこう言われる。あなた方は自分のなすべきことを考えるがよい。山に登り、木を持ってきて、主の家を建てよ。そうすれば、私はこれを喜び、かつ栄光のうちに現れると主は言われる。預言者を通してですね、このような言葉を語ったんですね。そして、さらに続けてですね、このイスラエルの民が間違って解釈することがないようにですね、そしてこの彼らが頑張ったのに欠乏に陥った原因をですね、指摘します。ハガイ 1-9 から11。あなた方は多く望んだが、見よ、それは少なかった。あなた方が家に持ってきたとき、私はそれを吹き払った。これは何故であるかと万軍の主は言われる。これは私の家が荒れ果てているのに、あなた方はおのおの自分の家のことだけに忙しくしている。それゆえあなた方の上の天は露を差し止め、地はその産物を差し止めた。また私は地にも山にも穀物にも新しい酒にも油にも地に生じるものにも人間にも家畜にも手で作るすべての作物にも日照りを呼び寄せた。このようにしてですね、神様は預言者を通してこのようなこと、あなた方が今の惨めな状態にあるのはこのためであると言ってですね、主の働きを進めていかないからだということをですね、指摘するわけです。そうすると彼らは、それにですね、そのことを考え始めるわけです。国と指導者下巻181ページ、イスラエルの民の指導者たちは、ハガイによって与えられた勧告と建設の言葉を心に留めた。彼らは神が真剣に訴えておられることを感じた。彼らは自分たちの物質的および霊的の繁栄が共に神の命令に忠実に服従することにかかっているという繰り返し与えられた教えを無視することはできなかった。預言者の警告によって目を覚まされて、ゼルバベルとヨシュアおよび残りのすべての民はその神主の声とその神主の使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従った。彼らはその神殿を建設するためにエルサレムを復興するためにですね戻ってきた残りの民と言われるような人たちでした。ですが敵の妨害にあってですね、その、勢いを止められですね、そしてこの 敵の策略によってですね、この建築が妨げられた時、くじけてしまって、その働きをやめてしまっていたわけですね。そのために彼らは、どんなに頑張って働いても祝福を得ることができなかった。そういう状態でした。で、そこで預言者が送られて、あなた方が今こういう状態にあるのはこのためなのだと、神の働きに戻りなさいということでですね、このような言葉が与えられたのでした。そして彼らはそのことに目覚めてですね、また働き始めるんです。このゼルバベルを中心としてですね、働くんですが、その働き始めて、この神殿建設が再開されて、間もなくですね、またこのような神様の言葉が与えられました。励ましの言葉です。ハガイ2章の4、5ですね。主は言われる、ゼルバベルよ、勇気を出せ。ヨザダクの子、大祭司ヨシュアよ、勇気を出せ。主は言われる。この地のすべての民よ、勇気を出せ。働け。私はあなた方と共にいる。万軍の主は言われる。これはあなた方がエジプトから出たとき、私があなた方に約束した言葉である。私の霊があなた方のうちに宿っている。恐れるな。働き始めてすぐにですね、このような励ましの言葉が神から与えられたわけですね。そこで、保証されたのが、私の霊があなた方のうちに宿っていると、恐れるなということでした。国と使徒者下巻182ページ、主は今日の 彼のために勇気を出せ、働け、私はあなた方と共にいると言われる。キリスト者は常に、主という強力な助け手を持っている。主がどのような方法で助けてくださるかは我々にはわからない。しかし主はご自分に信頼する者を決して失望に陥れないことを知っている。どうでしょうか。私たちはこのことを知っているでしょうか。もし私たちが、時にはですね、様々な妨害といいましょうか、いろんな壁が生じてきてですね、つまずくこともあると思います。疲れてしまうこともあるでしょう。ですけれども、神様はですね、このように励ましの言葉をその時その時に与えられるわけですね。そうするとまた勇気が出てきてですね、力が湧いてきて、また立ち上がることができるのではないでしょうか。聖書にもこのように書かれています。歴代志賢 32-7-8 心を強くし、勇み立ちなさい。アッシリアの王をも、彼と共にいるすべての群衆をも恐れてはならない。おののいてはならない。我々と共におる者は、彼らと共におる者よりも大いなる者であるから、者である。彼と共におる者は、肉の腕である。しかし私と共におる者は、我々の神、主であって、我々を助け、我々に代わって戦われる。民はユダの王ヒゼキヤの言葉に安心した。これヒゼキヤの言葉として記されているんですが、私たちを助けられるのは主であって、そして主が我々の代わりに戦ってくださるというですね、この保証によって奮い立ったんですね。新約聖書にも、コリント第2の手紙10章4節5節にも、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のためには要塞をも破壊するほどの力あるものである。私たちは様々な議論を破り、神の知恵に逆らって立てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させと書かれています。私たちのその信仰生活においても、この聖書に書かれている事柄というのは、私たちの信仰生活に当てはめて考えるべきですよね。とするならば、私たちの信仰生活においても同じようなことが、大小いろいろあるかもしれませんが、同じようなことが起こっているはずなんです。 そういう時に私たちは誰をよりどころとし、誰により頼むのかということ、皆さんはですね、よく知識としては持っていると思います。しかし私たちがいざそういう場面になった時に、信仰を働かせて神の助けをですね、得ることができるかどうか。私たちはそのことをですね、考えてみなくてはいけません。国と指導者下巻199から200ページ。神の民の歴史を通じて、一見超えることができないと思われた大きな困難の山が、天の神の御心を実行しようとした者の前に立ちはだかったのである。このような障害物は信仰の試練として主がお許しになったのである。我々が主方から取り囲まれる時こそ、他のどんな時にも勝って神と聖霊の力に信頼すべき時である。生きた信仰を働かせるということは、霊的力が増し、揺るがぬ信頼が発達することを意味する。このようにして人は勝ち進む強力なものとなる。私たちは神様の器としてですね、神様の働きに携わっているわけですね。ところが、どうしてか人はですね、勘違いして自分でやってるかのように、自分たちの計画であるかのように振る舞うことがあるんですね。忘れているんでしょうか。これは実は神の計画は神様が成し遂げてくださるんですね。私たちは器として働くだけです。我々の手腕でもなく力でもなく、神の力によってですね、神の計画は成し遂げられるんですね。そういうことをですね、時々私たちは忘れてしまいます。なんか大きな働きをしているからといってですね、自己満足に陥ってしまったり。しかしそうではないんですね。すべて神のなせる技なんですね。同じ200ページに、人間の能力や人間の権力が神の教会を建てたのではなかった。またそれが教会を破壊することもできないのである。人間の力という岩の上ではなくて、永遠の岩であられるキリストイエスの上に教会は建てられた。そして黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。神の臨在が神の働きを安定させるのである。もし私たちの教会にいろんな働きをしていたとしてもですね、私たちの教会に神のご臨在がなければ、私たちの働きは失敗に終わるはずなんですね。目に見えて今はいいように見えたとしても、結果はどうなんでしょうか。神の働きは神の力によって成し遂げられるんですね。続きなんですけれども、諸々の君に信頼してはならない、人の子に信頼してはならないという言葉が我々に与えられている。穏やかにして信頼しているならば力を得る。正義という永遠の原則に基づいた神の輝かしい働きは無に帰すことはない。それは力から力に進む。万軍の主は仰せられる。これは権勢によらず、能力によらず、私の霊によるのである。ゼカリア4章ですね。私たちが直面するさまざまな問題、障害物があってもですね、神様はもし私たちが神により頼むならば、この障害物を取り除き、あるいは乗り越えて、その目的を達成するためにですね、力を与えられるという約束です。そしてまた、世の最高の権力はですね、神様のご臨在の前では無力であるということ。そして私たちのうちにはですね、神は我が力であるというですね、信仰を持つときに、私たちは勝利に勝利を重ねていくことができるのであります。さて、このゼルバベルのそのまたイスラエルの民の働きによりまして、神殿は完成されていきますね。そしてそれが奉献されてですね、捧げられて、 第二神殿が出来上がっていくんですが、その第二神殿はですね、ソロモンが建てた第一神殿とは違って、基礎も、そうですね、その当時のソロモンの神殿を知っていた者にとっては非常に悲しい出来事だったようですね。出来上がった基礎を見たときに、多くの長老たちはですね、泣き叫んだと言われています。ある者たちは多分その栄光を知らない者たちはですね、このエルサレムが復興されるということで、このようにして出来上がったということでですね、喜んだ者たちの歓喜の声と、そして、過去の栄光を知っている長老たちが見てですね、それがあまりにも貧弱だったんでしょうか、それと比べてね、第一神殿と比べて。それを嘆いた人たちの叫び声が一緒になって、喜んでいるのか悲しんでいるのかわからない状態だったと記されていますね。そうやって第二神殿は第一神殿よりも人の目から見ればですね、実に劣った状態でした。そうです。そのことがここに書かれていますが、国と指導者下巻201ページ、第二の神殿はその壮麗さにおいて最初の神殿よりは劣っていた。また第一の神殿に与えられていた目に見える神の臨在の印によって清められてはいなかった。その奉献を記念する超自然的な力の現れはなかった。新たに建てられた聖女にあふれる栄光の雲は見えなかった。天から火が下って祭壇の上の犠牲を焼き尽くさなかった。死聖女のケルビムの間にはもはやシェキーナは宿らなかった。契約の墓、食材書、証の板などはもうなかった。主の御心を、伺う祭司たちに天からの印が現れてそれを知らせることもなかったのである。たくさん足りないものって言いますかね、第一の神殿と比べてですね、なかったものがたくさんあったんですね。まあ、例えば今も出てましたが、契約の箱、もちろん中身も一緒ですが、なかった。シェキーナもなかった。ウリムとトンミム、裁きの胸当てですかね。それもなかった。神聖な日、天からですね、この犯罪を、として捧げられたものを焼き尽くす火というものもありませんでした。実にこの、聖なる器具ですね。そういったものが、実にこう、多く、欠けていたと言いましょうか。なかった。そして、神の栄光も現れない。そういう第二神殿はですね、人の目から見れば、実に劣った第一神殿と比べれば、劣ったものでしかなかったんですね。しかしですね、ハガイ2章の9節にこのような言葉が与えられています。主の家の後の栄光は前の栄光よりも大きいと万軍の主は言われる。私はこのところに繁栄を与えると万軍の主は言われる。これは、主の家ですから神殿聖女のことですが、後の栄光は前の栄光よりも大きいと書いてあるんですね。予言されています。見た目では一見劣ってるようにしか見えない神殿なんですが、それは前の栄光よりも大きいとこう言われたんですね。どうしてなんでしょう。ハガイ2章7節には、私はまた万国民を振るう。万国民の財宝は入ってきて、私は栄光をこの家に満たすと万軍の主は言われる。これをですね、文語訳で見ますと、ごめんなさい、ちょっと戻ります。河川を引いてある万国民の財宝は入ってきてというこの河川を引いた部分の文語体を見ますと、このようになります。万国の願うところのものイエス来たらんというふうになっています。もう一回戻りますけれども、その万国の願うところのものイエス来たらん、そのことによってですね、私は栄光をこの家に満たすと言っているわけであります。国と指導者にはこのように書かれています。 第二の神殿は主の栄光の雲によってではなくて、満ち満ちている一切の神の徳が宿っている方、すなわち肉において現れた神ご自身の神ご自身の臨在によって光栄に浴したのである。キリストの地上伝道生涯において、彼ご自身が来られて光栄に浴したということだけが、第二の神殿の第一の神殿より優れたところであった。万国の願うところのものであられるイエスが、まことに彼の神殿に来られたのである。ナザレの人イエスが、その聖域で教え、癒されたのである。このことによってですね、目に見ては劣った神殿でしたが、イエス・キリストがこの地上においでになり、この聖女でですね、働かれた神様がここに臨在されていたということによって、先の第一の神殿よりも大きな栄光によって満たされるというふうにですね、言われたわけです。そしてそのことだけが、この神殿をですね、価値あるものとさせたんですね。人は、とかくですね、目に見える素晴らしいものを追い求めるんですが、しかし実際にはその中身が大事であります。神殿も多分立派だったと思います。第二神殿も。で、さらにその後ヘロデがですね、手を加えて、立派なものにしていったということが記されていますが、でもですね、人がどんなに技術の、そうですね、最先端を行った人たちがですね、この神殿を建てたとしてもですね、立派なものが建てられたとしても、果たしてそれだけで栄光に満ちたものとなるのでしょうか。第二神殿においては、イエス様がこの神殿におられたということによってですね、その神殿が栄光に満たされたと言われています。ところで皆さん、近年ですね、第二神殿、これはローマによって、ね、壊されてしまいました、破壊されてしまいましたけれども、近年になってイスラエルにですね、第三神殿を建てようというですね、そういう動きがありますね。これが実際にそのようになるのかどうかは分かりませんけれども、ある人たちはそれを建てようと計画しているようであります。そしてその位置もですね、いろんないくつかの意見がありますけれども、岩のドーム、これイスラム教徒が持っている岩のドームというところに神殿があったと。だからこの岩のドームを壊して、そこに第三神殿を建てなければいけないと考えている人たちもいるようですが、最近では実際にはそれより何十メートルかちょっと離れた場所に、神殿の至聖所があったと。で、だからその隣に建てることができるというふうに考えている人たちもいるようであります。いずれにしてもそういう計画があるようですが、実際にどのようになっていくのでしょうか。そういう人たちによって、すでにこういう模型が作られています。第三神殿の模型です。このようにして展示されているんですけどもね。ですね。こういうふうにして、模型までも作っているんですね。もちろん模型があるからには、設計図というものももうすでに作られているはずです。そういう中で、実際にそのようなものが建てられるのかどうか、それはわかりませんが、そういうことを意図してですね、働いている人たちがいるということです。で、ここでですね、ちょっと動画を見せたいと思います。これは第三神殿の、これをですね、映像化した設計図であります。5分ぐらいのものですけれども、ちょっと見てみたいと思います。この文章を読んでみたいと思います。大草塔上巻の10ページ、11ページ。このように書かれてますね。キリストが来られたこと、ただそれだけで第二の神殿は第一の神殿の栄光をしのいだ。しかしイスラエルは天から与えられた贈り物を退けてしまった。その日、謙遜な教師イエスが黄金の門から出られた時に、栄光は永久に神殿から去ったのである。見よ、お前たちの家は見捨てられてしまうという救い主の言葉はすでに成就したのであった。こういう文献を見ますと、 第三神殿なるものが建てられたとしてもですね、これは単なる人間の自己満足であって、そして、それによりどころを置いている人たちもいるかもしれませんが、もうすでにイエス・キリストがですね、この地上に来られた時のあの第二神殿において栄光が表され、そしてその救い主なるイエス・キリストを拒んだためにですね、イスラエルは滅んでしまったわけですね。で、その時のイエス様が十字架にかかって犠牲になられたその時に、聖女の奉仕がなされていたわけですが、並行してなされていたわけですよね。で、その時にイエス様が亡くなられるその瞬間、死聖女のこの幕がですね、上から下に真っ二つに裂けて、そして死聖女が丸見えになって、犠牲の子羊は逃げてしまったわけです。これも、このイスラエルの栄光、その神殿におけるですね、役目の終わりをですね、指していたんですね。このことから考えますと、第三神殿というものが建てられたとしてもですね、私はそこには意味を見出すことができないわけであります。現在、イエス様はどこにおられるのか。これから建てられる第三神殿に住むのではなくてですね、建てられようとしているその神殿に住むのではなくて、もうすでに天の聖女にですね、人間の手に作られない、神の手によって設けられている真の幕屋にですね、天の幕屋で働いておられるのであります。そして今現在、天の死聖女において最後の働き、そういう段階に入っているのであります。私たちがもし、この自分たちのですね、技術やできることを、最善を尽くして成したとしてもですね、もしここに神の御心、もしくは神の意図がそこになければですね、何一つ神の前に喜ばれるものではないということ、そのことを私たちは覚えておかなくてはならないと思います。時は流れてですね、そうですね、その最初の、エルサレムへの帰還、クロスが出された帰還命令から57年、約60年ぐらい経ってから、その時代というのは、エステル、モルデカイたちの時代でありますけれども、その時代においてですね、イスラエルの民は、非常に窮地に追い込まれ、もう死に直面する状態にまで追い込まれました。そのことの、その時の物語、そしてエステルが立ち上がってですね、それから、その死に直面しているイスラエルの民をですね、救ったというこの物語はですね、皆さんがご承知の通りであります。ですけれども、ちょっと考えてみたいのは、どうしてこのユダヤ人がですね、窮地に追い込まれ、死に直面したのかということに関してなのでありますけれども、救出されてですね、エステルが立ち上がって、そして、ユダヤ人たちが、主の助け、救いに預かったということにですね、いつも注目してしまって、どうしてこのような状態に陥ったかということをあまり考えていませんでした。今回ですね、見ていたときに、彼らは、イスラエルの捕囚の最初の、捕囚にあって最初のその、帰還命令が出たときに、多くの人たちは、そのままペルシャの国に残ったんですね。その人たちが、このエステルの時代にまだいたわけです。彼らはですね、エルサレムに帰りなさいと、主の家を建てるために戻りなさいと言われたことに反して、その意に反してですね、自分たちがもう安定した生活をしていたので、それを捨てることができなくて、とどまった人たちでした。で、そこで、神様は彼らをまたですね、その神の宮を建て、そして神の民として生活する特権を彼らにまた与えようとしてですね、憐れみのうちにこのような機会を与えたのでした。そして彼ら、眠ってました。感覚が麻痺してました。そのためにですね、そういうこの、死に直面するというですね、大きな試練を与えたんです。そして、その問題点になったものは何であったか。これが、はい、エステル 3-2。王の門の内にいる王の侍臣たちは、皆ひざまずいてハマンに敬礼した。これは王が彼についてこうする、ことを命じたからである。しかしモルデカイはひざまずかず、また敬礼しなかった。実はこれが問題だったんですね。 これが引き金になりました。ハマンは、まあ、王様からですね、命じられて彼を敬うようにという命令がまあ出されていたのでしょう。そしてここでですね、みなハマンに対してひざまずいて敬礼したというのであります。でこのひざまずいて敬礼するということをですね、証の文を見ますと礼拝的敬意と言っています。つまり、神様の前にひざまずいて祈るときと同じようにですね、この高官に対してひざまずいて、このハマンに対してですね、ひざまずいて敬礼するように命じられていたんです。ですからモルデカイは真の神様しか拝むことのしないモルデカイはですね、ひざまずかなかったわけですね。でこのことが問題になって彼らは、怒ってですね、このイスラエルの民をですね、ユダヤ人をモルデカイだけでなくイスラエルのすべてのものをですね、抹殺しようと考えたんですね。国と指導者の下巻208ページ。エステルの時代に神の民を訪れた苦しい経験は、ただその時代だけのものではなかった。ヨハネは時の終末に至るまでの各時代を眺めていった。竜は女に対して怒りを発し、女の残りのから、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていった。今日地上に住んでいる者の中にこうした言葉が成就するのを見るのである。各時代において人々の真の教会を迫害させた同じ精神が将来も神に忠誠を尽くす者に対して同様の行動を取らせるに至るのである。これはエステルの時代の話を今してるんですが、これはエステルの時代の時だけのものではないとここで言ってるんですね。つまり人間に対して、あるいは人間の権威に対して、そこにですね、ひざまずかないもの、聞き従わないもの、敬わないものはですね、このハマンがしたようにですね、このモルデカイを迫害し、そして最後的にはこの民を打ち滅ぼそうとしたようにですね、私たちがもし真の神にのみ忠誠を尽くそうとして人間の権威やその他の権威にですね、従おうとしなかった場合、つまり神の律法と反して従わなければならないときに、私たちが神の律法に従って彼らに逆らったときに、同じような精神で同じような迫害がなされるということがここで言っていることであります。最後の時代においてですね、神の民に対して出される布告、つまり私たちはよく日曜休業令という言葉を耳にしますけれども、人間の権威でもってですね、これはサタンがそのように仕向けるわけですけれども、その権威でもって真の神様ではなく偽の神様、それを象徴する第7日目安息日ではなく1日目第1日目の日曜日に礼拝せよというところまで来たときに、私たちはどこにどれを選ぶか、どの神様に私たちは忠誠を尽くすか、そういう時が来たときに、このエステルの時代と全く同じ精神で私たちは、神の民と言われる人たちはそのように扱われるということが言われているわけであります。サタンは一般の習慣や伝統を受け入れない少数の者に対して怒りを発する。地上の高い人々や有名な人は不法者や悪人に加担して神の民に対して策略を練る。富を持った人、特殊の才能の持ち主、教育のある人などが一つになって彼らを軽蔑する。迫害を加える支配者たち、 牧師や教会員たちが彼らを滅ぼそうと陰謀を企てる。この人々は声と筆、誇張と脅迫と嘲笑などによって彼らの信仰を覆そうとする。人々は偽りの申し立てと怒りを含んだ訴えによって民衆の怒りをかき立てようとする。聖書的安息日の擁護者に対して、聖書はこう言っているということができないので、彼らは圧政的法令に訴えて自分たちに欠けているものを補う。立法者たちは民衆の人気と支持を得るために日曜休業令に屈服する。しかし神を恐れる者は十戒の戒めに反する法令に従うことはできない。真理と誤りの間の最後の大争闘はこの論点において戦われるのである。そして我々はその結果について何の疑惑も持たないのである。エステルとモルデカイの時代におけると同様に、今日においても主は神の真理と神の民と擁護されるのである。私たちの目の前にこの現れる大きな壁、それはこの世の最高の権力であります。そのような壁が私たちの前に現れるときに、私たちはですね、私たちがもし神とつながっていなければ、私たちは多分すぐに敵の側にですね加わって、神の働きではなく自分自身の命を救おうとしてですね、この弟子たちがイエス様がね捕らえられた時に逃げ去ってチリチリバラバラになったようにですね、私たちも同じような経験をしてしまうことだと思います。しかしもし私たちがその日曜休業令から信仰を養うので遅いですよね。ですから私たちが今神様とつながるという経験をしてですね、どういう時であってもどんな窮地に立たされても、いやむしろそういう時であるからこそ神様に寄りすがるという信仰を養っていく時に、私たちはですねこのエステルとモルデカイ、そしてユダヤ人全体が救われたようにですね、神が私たちの盾となって力となってですね、その敵に打ち勝つことができるというのであります。聖書にはこのような約束が多く書かれています。歴代志下14章11節、主よ、力のあるものを助けることも力のないものを助けることもあなたにおいては異なることはありません。我々の神主よ、我々をお助けください。我々はあなたにより頼み、あなたの名によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは我々の神です。どうぞ人をあなたに勝たせないでください。これは私の好きな聖句の一つですが、ありがたいですね。力のあるものを助けることも力のないものを助けることも神においては変わりがないって、感謝すべきことですね。詩編20編、今私は知る、主はその油注がれたものを助けられることを、主はその右の手による大いなる勝利をもって、その聖なる天から彼に応えられるであろう。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし我らは我らの神主の皆を誇る。彼らはかがみまた倒れる、しかし我らは起きてまっすぐに立つ。国と指導者の下巻の218ページ、力は富によらず、偶像礼拝者の権力や勢力によらず、神の恵みによって与えられるのである。私たちがですね謙遜になって神の助けを求めるときに、神様はそれを裏切ることはしません。もう最初から私たちを救いたいと思って待っておられるのであります。私たちがこの神の働きにおいて、将来例えばもうすぐに思い当たることは、例えば迫害という言葉を聞くとですね、そのことだけ考えると怖い感じしますよね。そういうものに直面したら自分はどうなるんだろうか心配になってきます。ですけれども、私たちはそういう時にこそ 神により頼んでですね、勝利を得ることができると聖書ではそのように教えているわけです。私たちだから、この過去の時代に起こったさまざまな出来事は、私たちの今のこの時代に生かさなくてはいけません。私たちの生活の中で、この神の力がですね、現れなければいけないんですね。私たちはその生きた神様、偶像というのは生きているわけじゃないですよね。人が作ったものであり、何の力もないわけです。人間が作り出したものです。しかし人間を作られた生ける神様に私たちが、使えるときに、信じるときに、頼りとするときにですね、勝利は我がものとなる。この約束をですね、忘れなければ、私たちの前にどんな敵が現れてもですね、打ち勝つことができるのではないでしょうか。権力を超える力、この権力っていうのは世の力であります。サタンが与えた権力であります。しかし、それを上回る力があるわけです。それが天におられる神の力であります。私たちはそれにより頼もうではありませんか。天におられます父なる神様、あなたは憐れみ深く、そしてまた力強く私たちを支えてくださいますことを感謝いたします。私たちは時には、様々な問題を抱えてくじけてしまったり、あるいは疲れてしまったり、そういうことがあるとあります。しかしあなたはそういう時にも励ましの言葉を与え、また奮い立たせて、あなたの働きに携わる特権を与えてくださいますことを感謝いたします。願わくばどうぞ一人一人持っている問題は、あるいは抱えている様々な、障害物は違いますけれども、あなたの助けによって勝利していくのであります。どうぞあなたにより頼むことができますように助けてください。そしてこの愛する者たち一人一人があなたの祝福に預かることができますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に 主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。